羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。
おはようございます、羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。進行役、私 FM 愛媛アナウンサーの関千里です。メインでお話しいただいております、松山フェニックスアドバイザー千原スポーツマネジメントラボ千原博さんです。
メリークリスマス千原でございます。
千原さん、メリークリスマスということはあるんですか、結構普段の生活の中で。
いやいや、ありますよ、やっぱり私、はい、まあ、娘3人おりましたんでね。
あ、そうかそうか、
ちゃんとクリスマスは、
クリスマスパーティー
を。いやいや、もうほらもうね、ずっと高校卒業するぐらいまではね、欠かしてませんよ。
あ、そうなんですね、いや僕それそっちのけで、いやクリスマスももう、
いや
野球野球、
さすがにクリスマスはね家におりましたよ。
なるほどなるほど、まああのね、クリスマスイブの、
はい、
この番組ですけども、今回はですね、クリスマススペシャルではないですが、スペシャルなゲストをお迎えしてお送りします。
これはもうスペシャル、まあ、先週もお話したようにね、はい、高木豊ご夫妻が、
はい、高木豊さん、はい、そして高木千佐さん、お二人と一緒に番組やっていきます、は
い、お願いします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。さあ、松山フェニックスの番組ですが、はい、今回スペシャルゲストをお迎えしております。
はい、
千原さん、また来ていただきましたね。
再登場でございます。
はい、はい、じゃあご紹介お願いします。
はい、はい、元太陽ホエールズプロ野球レジェンドのですね、
はい、
高木豊さんと、はい、奥様の松山出身の高木千佐さん、お二人を再度お招きいたしました。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしく
お願いします。よろしくお願いします。
元太陽って もう分かる人いないんじゃないの。
現 DNA ですよね。
現 DNA ですね。
はい、はいはい、もう結構短いスパンでね、こうやって松山にまた来ていただいて。
そうなんですよね、
呼ばれたんですよね。
理由があるんですよね。
いろいろね、
はい、
困るん
ですよ。
困る困る言ってますよ、千原さん。
ありがたいということで。
いや、実はね、関さん、私母校なんですが、まあ、奥様も母校なんですが、ね、はい、新田高校の野球部を、
はい、
指導に来ていただいてたんですよ。
ねえ、はい、指導に来たのが12月の10日、男子
野球部
で、11が、
女子野球部ですね、
はい、
雨の中、
ねえ、はい、2日間にわたって指導に来てくれて、はい、あの愛媛新聞にもね、12日付に男子の方のね、はい、取材の様子が掲載されております、
はい、スポーツ面に出ておりますので、はい、皆さんご覧ください。
まあ、なかなか経済面では出ない。だいたいスポーツだよね。
2面にも出てますね。
あ、そうなの。
2面の右隅に出ております。
右隅ね、あの隅合い隅合
い。いやいや、これは愛媛新聞社を訪問したね。
あ、そうですね、
出てますから。
はい、はい、まあ、もともとその、あの千佐さんがやっぱ松山出身ということもあってね、
はい、
ね、
はい、
で、まあ、そういう縁もこうあるわけなんですけど、まあ、今回この野球指導っていうのはメインだったんですよね。
そうですね、
はい、はい、ということで、まあ、新田高校のまず男子の方から、まあ、行ったわけですけども、高木さんは高校野球の指導とかスポット的にこうやったりするもんなんですか。
まあ、ちょこちょこですけどね。あ、まあ、話は結構いただくようにはなりましたね、うん。
で、まあ、その中で今回新田高校というかね、千佐さんの母校ですけども、はい、もちろん初めて訪問したかと思うんですけども、はいはい、どうですか、千佐さんの母校まず入ってみて。
まずでかいですよね。いや、立派というか、高校でこんな庭がすごく整備されてる高校あるんだと思って、とかやっぱ絶対数が多いですよね。自転車の数も半端ないし。
生徒数がね、
生徒数がね、
愛媛県で一番か2番かっていう ね、
ですよね、
はい、サビ高校がどっちかなんで、
だいたいそうですよね、
はい、
いや、だから、まあ、そういうのにびっくりしましたけど、まあ、生徒、まあ、野球部員に会ったらやっぱなんかこう育ちがいいなっていうような感じがしますよね。
あ、そうですか。あの千原さんもね、そう言ったの、野球部。
いや、まあ、当時とは全然違うもんなんです
よね。いや、本当ね、関さん、我々の、はい、まあ、私がその時じゃもう50年ね、近くなってますけども、はい、もう別の学校のような雰囲気ですね、
今ね、
はい、あ、まあ、共学になってますしね、うん、我々の時はもう男子校でしたから、
そうですね、
ただ、まあ、まあ現代だなっていうのは緩さも感じましたし、まあ、どうしても比較対象が自分がやってた高校時代の、
ね、昭和のね、
野球になるから、だから、あ、まあ緩いんだろうなっていうような、うん、まあ、そんな感じはするけども、でも 理解力というか、はい、まあ、話をしていて、まあ、こう感じ取ってる部分というのは、うん、非常に多く、うん、まあ、感受性も高い子が多いんだろうなっていうふうには思いましたけどね、うんうん、
まあ、そのよくもあるけど、そのゆるさっていうのは、例えばそのどこがこう、まあ、根本的にやっぱそういうところが違うっていう感じがしますか、今現代の高校野球っていうのは。
まあ、食いつき方とやっぱり指導者も遠慮してるし、
あ、そうですよね、う
ん、だから、まあ、まあそこら辺はそこら辺でバランスを取っていかないと、うん、まあ現ね、今の社会では、まあ、やっていかないんでしょうから、それはそれでいいとして、うん、なんていうのかな、なんかもっとギラギラしたものがあったというか、甲子園に対して、だそれはなんか緩やかにオブラートに包んでるのかなという、あまりそういう風な面を出しても惹かれるというか、そういう人じゃない部員に、だからそれだとやっぱこう目標がブレるというかね、チームの、だからそこら辺ぶれないようにしといてほしいなっていうふうには思いましたけどね、う
ん、まあ、新田高校って言ったらね、はい、もうそれこそもう甲子園は命題というか、はい、もうそれも ね、まあ、ね、あるところだと思います。
いや、それでもね、選手によっていろいろあるんですよ、やっぱり、
うん、
まあ、笑いの時もありましたよ。
あ、そうそう、
甲子園行くと言ってこう、ね、口では言ってますけど、はい、早終われなんかと思ってる、ね、やつもいるわけで
なるほど、
やっぱ73人いるから、はい、それはね、気持ちを一つにっていうのは相当難しいことですよ。だからまあそこら辺を統一できれば、そうだな、甲子園行けるぐらいのポテンシャルはあるのかなっていうふうには感じましたけどね。まあ他のチームは分かんないから、まあ、分かりませんけど、でも73人が一つの輪になったら相当強いと思いますよ。
いや、そこらのね、指導の仕方がね、要するに最初からこういろいろやれ、これやれあれやれっておっしゃらないんですよ。それぞれ考え方をね、君たちで決めなさいということですよ。
あ、そうなんです
か。はい、でね、キャプテン読ん で、はい、でキャプテンがうまいことまとめてね、うん、だから君は甲子園行きたいんか、うん、それとも野球を楽しみたいんか、
はい、
それはみんなの意見を、ね、集約して、それでいろいろね、これからまとめて、で監督にとコミュニケーションを取りなさいと、だからそういうことをね、高橋さんおっしゃりましてね、あれはもうすごく印象的だったですね。
でも、うん、考え方の部分っていうところをまずやっぱり教えてた、
まあ、そうですね、だからまあ、一つにまとまってほしいという、うん、はい、こともあるし、でやってんのは生徒たちだから、うん、生徒たちがどういうふうな指導を受けたいか、
はい、
まあ、それによって方向性が全くあると。やっぱ甲子園に出たいといえば、それはそれなりの厳しいことも通るんですよ、はいはい、ただ同好会みたいでやりたいっていうんだったら、厳しいことは一切通らないという、
うん、
でも指導者としても甲子園に連れて行きたいわけじゃないですか、はい、
うん、
まあ、そうなってくると、やっぱそれは生徒発信で、うん、勝つ野球、甲子園に行ける野球を教えてくれって言ったら、それなりに厳しいことを言ったって、うん、やらしたって OK じゃないですか、
うん、
それを一方通行でやらすからおかしくなるということで、
なるほど、
うん、それをね、キャプテンにまとめさそうと豊さんされたわけですよ、うん、
だからそれはだからこう監督じゃなくて、
そうそうそう、
いや監督は、ね、強制になるんですよ、
そうですよね、やっぱ上からのね、あれになりますから、キャプテンにね、
はい、
甲子園行きたいんだろうって言ったら、もう行きたいですと、
はい、
ただお前がミランをまあ、説得言うんじゃないですけどね、その気にさせろと、
うん、
そういうことを熱く、ね、語られましてね、
なんか逆なんかそういうところを、ね、指導するのちょっと私的にはちょっと、ね、意外で、もうそんな当たり前だろうって勝手に思ってたんですけど、今はやっぱりそうじゃなくて、まず思いを一つにさせるところっていうのが重要なんですね、本当に、
まあ、当たり前だろうが当たり前じゃなくなってきてるんで、
まあそうでしょうね、
だから昔はもう運も寸もなく、
はい、
勝つ野球で殴られる野球だったん
です
けど、まあだけどそんなことはね、今じゃ通用しないし、
はいはいはい、
またちょっと違った感性を持ってる子どもたちがたくさん、まあ、いるのでね、
そうですよね、
だからまあそこら辺はやっぱ選手たちがリードしていくというね、うん、まあ、そういう形を取らさないと、うん、まあ、なかなかまとまるものもまとまらない、う
ん、はい、はい、まあ、その中で、高木さんはどういう指導をこう主にしたんですか。その、まあ、先ほどね、まあ、
基本ですよ、基本、
うん、あ、大体高校行ってもまずこう基本のところからみたいな。
いや、まずっていうか、まあ、確かに戦略的なことを言ったっていいと思うんですけど、
うんうんうんうん、
でも勝つ野球も、はい、同好会も混ざってやってる野球に対して、
うん、
じゃあ戦略を教えていいのか、うん、戦術を教えていいのかっていう風になってくると、はい、また違う、
うん、
だから2時間程度で指導なんかできないですよ、はい、本当は。ただ、
そうでしょうね、
ただ基本的な考えをまとめて、
う
ん、例えば勝つ野球だったら 今度また教えに行くし、
はいはいはい、
同好会で多少緩い野球やりたいって言うんだったら、うん、じゃあ楽しんだよみたいな、うんね、ソフトクリームの1個でもおごりますよみたいな、まあ、そんな感じで来るけども、うん、いやだけどなんて言うんだろうな、だからまあその考え方によって、まあ、全然変わるということですよね、うん、指導も
気づかせるみたいなところもあるんですかね選手たちに。
いやもちろんそれがないと気づきがないとダメなんですよね、うん、だから僕が言って全部こう丸々こう信用するんではなくて、はい、まあ、疑ってかかるような考えさせるような指導をしないと、そこからのこう考え方の幅ができてこないんですよ。だから強制で昔はこうこうこうやれと、
はい、
でもそれをまるっきりまるまる信用しろと、だ発想がなくなるんですよね、うんうんうん、まあ、そうじゃなくてやっぱ疑ってかかることによって次へのステップが待ってるという、ね、
あ、なるほど、
まあ、そういう話し方教え方、うん、まあ、そういうことはしなきゃいけないなというふうに思いますけど、ね、うんうん、
まあ、そんなことこう愛媛の高校生たちっていうのはどういうふうにこう感じました？その今の、
まあ、純粋ですよね、
うん、
まあ、都会だといろんな刺激があると思うんですよね、うん、
はいはい、
で田舎だと、まあ、家に通学で自転車を使い、まあ、野道を、ね、走りみたいな、
はいはいはい、
あんまり刺激がないと思うんですよね。
でも高木さんもね高校時代山口ですから、
まあそうですね、近いもありますよ。刺激なんか全くないですよねいや例えば僕が行くことによってそれが刺激の一つになってくれればね、
うん、
でいいなっていうふうに思いますし、
でも中さんこれね今回すごく刺激になると思うんです
よね、はい、いやいやもうね、まあ、一番喜んだのはね、まあ、選手はもちろんですが、はい、岡田監督がね、相当喜んでましたね、
うん、あ、そうです、
まあ、奥様とね高校時代の一つ上、
そうですね、
岡田監督が1学年上ですよね。
そうです、岡田監督は、はい、あの高校も一緒で大学も、あの、あ、そうそうそう、一緒で松山大学の野球部、松山大学の野球部
です、ね、中さんはね松山大学の野球部のマネージャーですから、は
い、そうです、
そうそう、
じゃ現役時代も見てる、
はい、もちろんです、はい、
どうでしたか現役時代の岡田監督、大学時代とね高校、はい、大学時代と今は
もう性格とかこう野球離れた部分っていうのは全く変わらないんです
明るいですよね
明るいし、こう全部が本当なのか冗談なのか分からないようなテンションでいつも話していて、
そうです
よね、本当にあの親しみやすい先輩だったんですけど、まあ、野球をしてる時はとても真面目、本当に真面目 で、
はいはい、
でも部活でもあの大学時代はキャプテンもしていたの で、
そうですよ、ね、
はい、もう本当こうみんなを統率してやるキャプテンらしいキャプテンをしてましたね、
それでね、あの岡田監督の話を豊さんされたんですけど、
はい、
岡田監督茂雄いう名前なんですよね。
そうです、岡田茂雄、
岡田茂雄なんですよ、
はいはいはい、
その名前の由来まで豊さんがね、選手に説明されてましたよ
奥さんから、まあね、聞いてね、
ね、まあ、あれでパッとこう選手が、
まあそうですね、
うん、入りましたね、
岡田監督とはいろいろお話もされたんですか、はい、
まあ少し
ですね、あ、少し、
難しいのは高校の監督ってほぼ毎日接するじゃないですか、はい、まあ、そうなってくるとマンネリになってくるんですよね、
うん、
で刺激が刺激じゃなくなるというか、
うん、
で暑さが暑さじゃなくなるという、
うん、
だからここら辺のこう使い分けっていうのが難しいんだろうなっていうのは感じましたよね、
うん、
だ真面目に通り一辺倒で、まあ、音楽で言えばサビがない部分 で、
はい、
でサビがあるのはなんかこう夏の大会前とか、
はいはいはい、
秋の大会前とか、うん、まあ、これじゃあちょっと暑さというか伝わらないだろうなっていう、うん、まあ、これはもうどの監督でも悩んでることだと思うんですけども、
う
ん、
そうですね、
やっぱり言い続けることって非常に難しいし、うん、なんかね遠慮する部分があるんですよね、はい、もう分かってても言わなきゃいけないというか、うん、もうすり込んでいかなきゃいけない、この作業って大変なんだと思いますけども、うん、ちょっと岡田監督は真面目すぎるなっていう感じましたね
ですって千田さん、
なるほどまあでもそんなところはあるかもしれないですよね、
うん、難しいですね、その真面目すぎるってこう非常に難しいですよね、うん、一生懸命なんだけどもってところです
も
んね、
う
ん、
いやだからもう利口じゃなれず、バカじゃなれず、中途半端じゃなおなれずっていう、うん、だからねもうバランスがものすごく難しいと思います、うん、そこら辺は、
うん、
それはチームによっても変わるし、うん、まあ、伝統校によっても変わるし、
はいはい
はいね、だからここら辺はねやっぱ生徒がどういう気持ちでいるかとかで今刺激を入れなきゃいけないかとか、まあ、いろいろやっぱ頭つかない甲子園なんか無理でしょうね、
うん、
これね伝統校だとその伝統が、うん、はい、生きてるんですよ、
そうそうそう、
だからこの時期にこれをやってみたいな、この時期にテンション上げてとか、
はいはい、
それを先輩たちがやっぱもう分かってるんですよね、
うん、
でもこの伝統を作り上げるっていうのが難しいんですよ、
本
だ1年2年甲子園出ただけじゃね、これはね伝統とも何も言えないんですよ。だからこれを継続してやっていって初めて常時出れるような高校になってくるという、伝統になってくるというね、
つながっていくわけなんです
ね。繋がっていく、だからそれをつなげていくためには最初はものすごく苦しいと思いますよ。だ苦しみを味わさないとダメですよね、
うん、難しいですね本当に、うん、
だから豊さんからね、愛媛の野球というのはね、はい、やっぱりあの大勢の
そうですね
子供の時俺、はいはい、松山商業の野球、うんうん、見てこられてますからね、うんうん、やっぱり愛媛の野球というイメージがね、やっぱり豊さんあると思うんですよね、
うん、しつこさとかね、
しつこさとか緻密さであるとかね、
はいはいはい、
まあ、そういうところがやっぱり豊さんどうですか今の彼、まあ、新田高校、
まあ、新田高校っていうのはある程度伝統があってって、岡田監督も長く監督をされてたって、はいはい、女子野球の方が面白かったですよね、
じゃあその話もねちょっとしたいと思います。その翌日は、はい、
女子野球、
愛媛県唯一の女子公式野球部が、
ね、だからねここは伝統も何もないんですよ、
はい、
もうできたばっかりというか、
そうですね、
だからその伝統を作れるように、うん、今頑張れと、後輩に託して託していけと、でいきなりは勝てないよと、でも目標だけは失うなと、でその目標を失わないで何が足りなかったことかを継続して後輩に伝えていけと、そしたらみんなが口を揃えて、ね、目標はって言ったら全国制覇っていうことになると、はい、で聞いたんですよ夢をね、そしたらいやいっぱい打ちたいとか打率を残したいとか長打、もう全部個人的なことなんですよ、ただやってることは団体スポーツなんですよ、チームプレーなんですよ、そこでいや全国制覇ですと、全国大会に出て絶対に決勝に行きたいとか、そういう夢になってこないと自然と、それにはやっぱ伝統がいるんですよ、で必ず伝統校にはね予選勝って甲子園出場なんて書いてないですよ、これ伝統校じゃないところは甲子園出場って書いてますけど、伝統校のところは必ず全国制覇って書いてるんです、
全国制覇、
なるほど、
だからそこら辺の意識の違いっていうのがやっぱねチームを支えるというか、だから女子野球にはそうなってほしいという、
あの高木さんは女子野球の指導っていうのは、
いやほぼ初めてだったですね、
実際に対面してみていかがでしたか。
まあ確かに想像してたように、はい、まあ、体力面だったとか瞬発面とか、まあ、そういうのはやっぱ劣ってますよね、まあ、劣ってますけど、でも形になってるなっていうのを感じはしましたよ、取るとか投げるとか、でも細かい部分で教えられてないのかなっていうのを感じはしましたけどね、
ね、その中でアップの部分から、はい、まあ、キャッチボールのところ、はい、でそれから守備のところ、はい、でバッティングと、まあ、一通りね、はい、あれもだからかなり刺激になったんじゃないかなと私見てと思ったんですが、
まあどうなんですかね、言ってることが理解できれば刺激になると思うし、
はいはい、
理解できなければ上の空というか、まあ、そんな感じでしょうね、ただやっぱり専門的な、まあ、用語も使うし、専門的なこともやらしてるし、はい、それを理解をして、あのね、みんなそうなんですけど、コートでアートルじゃなくて、はい、なぜこう取らなきゃいけないか、これがどこにつながっていくのかっていうことを、やっぱ説明を聞いてないというか、
はいはい、そこすごく大事な部分
なんですよ、大事なんですよ、だからやるという、なぜ基本が大事なのか、なぜ基本の中でここが大事なのか、そのためによって足を早く使ったらどうなるのかとか、やっぱこう一つ一つの説明っていうのは今の子には必要ですよね、
本当に約2時間という、ね、あの時間でしたけども、すごくやっぱりそのなぜという部分、理由の部分とか、すごい理論的に高木さん本当に丁寧にこう指導されてたなというふうに私も見てて感じたんですけど、
そうですか、
はい、
ありがとうございます。
結構楽しんでませんでした。
いやだってこっちが楽しくないと、
ね、
向こうだって楽しくないでしょ、
いや本当ね、だから子供らが入ってきますよね、だ
ね、まあ、そしてやっぱあの生徒が明るいですよね、やっぱ女子野球、
まあ、そうですね、女子は明るい
まだ猫かぶってましたけど、ね、まあでも相当明るいと思いますよ、
あ、こういう雰囲気なんだっていうの僕も初めて女子野球の練習見に行って思いましたけど、 あれですよね、今回その指導というかね、今回高木さん来てもらって、はいはい、また1年後なのか、うん、まあ、どこかでね、またこう来た時をまた見に行ってみたいなと思います、はい、高木さんも楽しみじゃないですか、そういうとこ、また次機会があれば、うん、
やっぱね、縁があるとね、やっぱ気になりますよ、
気になりますよね、
もちろん楽しみにもなりますけど、その分負けると楽天が多い
そうですね、
もう新田が負けるとうちの女房はもう機嫌悪くなっちゃってもう家の中ひっくり返すんじゃないかっていうぐらい
そんななんですね、
そんなことはないけど
激しいですよ
やっぱり、ね、
めちゃへこみますけどね、はい、うん、もう遠くても今はね試合終えるので、うん、見てピンチとかになると、うん、見てると負けるかもってちょっと離れたり、いろんなこと自分で考えてやりながら、
う
ん、
だから今回のメンバーは一回もう今回ね来てしまったがためにもう来年のやつ余計こう思い入れはこう出てきますよね、千田さんもね、
やばいですねこれはね、ねえ、あの子はどうだっただろうとかいうところまで気になりますよね、
まあ一度試合を見てみたいですよね、
そうですね、
どういう進め方だとか、うん、どういう考え方で打席に立ってるとか、
はいはい、
まあ、そういうのを間近でちょっと見てみたいです。
ああ、そうですね。千田さんはまあ今回2日間、まあ、特にそう、うん、女子野球っていうところね、非常に前来ていただいた時もやっぱ興味あるというふうに、ね、はい、おっしゃってましたけど、実際ご覧になっていかがでしたか。
こう言ったあれですけど、うん、思ってたより本当に形になってるというか、うん、野球、
はい、そうですね、
うん、本当、うん、きちんとした野球をしていて、うんうん、女の子なんだけど球もねちゃんと、はいはい、速いボール投げてたりとか、はいはい、守備もこうみんなね、うん、機敏にちゃんとやっててすごいなと思って、うん、レベル高いんだなっていう風なことは感じましたね。
バッティングの、ね、スイングも綺麗でした
し、ね、いや本当綺麗なスイングで、そうそう、みんな豊さんもどこを指導すればいいんだろうみたいなね、あの、うん、バッティングフォームの選手もいて、
いや綺麗なんですよ、
ねえ
まあ、これがね本当にそのこれからねなんかこうつながっていったらいいかなというふうに思いますし、まあなんつってもね千田さんは松山出身で、
そうなんですよ、まあ、あの今回の目的はね、はい、もう一つあるんですけどね、松山市は女子野球タウン の、うん、あの連盟から、指定を受けてるわけですね、はい、
この前マドンナ松山をね紹介した時、そうそのお話も出ましたけど、はいはいはい、
そんなかげで、まあ、新田高校の女子野球部と、うん、いわゆるマドンナ松山、はい、これを盛り上げていこうということでね、
うん、
組織も立ち上がってるんですよ実は。
あ、そうなんですか、はい、それ女子野球盛り上げを、
そうそうそう、はい、盛り上げるための組織ができてますので、うん、
はいはい、
それは松山さんとか、あのいろいろな企業さんも絡んでるんですが、それ の、 あのトップをね、英明新聞社の土井社長がやられてましてね、
でなんかあのご挨拶に、
ね、いか、ね、高木さん行ってきました、行ってきました、はい、はい、
無理やり連れていかれ
る、ま、いやいやいや、
まあ、無理やりね連れて
って、いやいや無理やりじゃないですよこれは、あの松山さんとね、うんうん、まあ、いろいろこれからそういう意味でご夫妻にね、特に奥様にあのそういう女子野球を広める役割をね、
はい、
なんとかやっていただけないかということでね、これからちょっとそれを実現に向けて今コツコツ、微力ながら私もちょっと頑張っておりますので
いやどういう活動になるのかなっていうのがね、うん、まあ、これはちょっとあまり見えてこないんで、うんうん、
これはね、
なかなか
ね、やっぱり行政さん主体で考えるようになると思いますけどね、我々がこうしたい、ああしたいとかいかんので、うん、まあ、その大会があったりとかね、
うん、
まあ、その辺はいろいろな活動はね、これからいろいろな考え、皆さんから お知恵お借りしながら、ね、うん、
はいはい、
行政さんの方で決められるんやろうと思いますけど、
うん、
あとはもうチーム自体もね、
ええ、
あのやっぱり考えないかんですよね、
うん、
名前を知ってもらわないかん
わけです
から、
ね、
まあ、そういう意味で、奥さん来てくれとかね、うん、まあ、そういうでこれから広げていくようなね、うん、形ができればいいと思いますよね。
高木さんもね、野球のルーツの一つに大津というね、愛媛の、
そうそうそう、まあ、そうですね、
はいはいはい、
で千田さんも松山出身ということですから、うん、こんなにこう松山というか愛媛とね縁があるとは、これもなんか運命のようなね感じがちょっとしますけど
いやいや本当
だ、そういう意味ではね、これからも本当にちょこちょこなんか愛媛に来て、
いやいや、そうなんですよ、
この番組にもね、またこれからも、
そうですね、
来た時には出ていただいて、
来た時には番組があればの話ですけどね、
はい、大丈夫でしょう
大丈夫です、
千原さんの力で、
いや関さんよろしくお願いいたします、
はい、お願いします、はい、いやそれで危ないんじゃない
です
かいやそこが一番危ないんじゃない
です
か、
そうなんですよ、
そうでしょ、
そうなんです、もっと番組宣伝してい
や俺は乗ってるか乗っとるかも分かんない
いやもう乗っとってい
やもう YouTube でね十分もう盛り上げてますから、
本当ね、
ちなみにあのね、今 YouTube の方も今2つ、
そうですね、はい、まあ厳密に言うと3チャンネル
あるんですけど、3チャンネル、
まあ、1つは、まあ、動いてないというね、うんうん、
はいはい、千田さん、まあ、今回の松山野球訪問みたいな、はい、いかがでしたか、うん、最初
ね、いや本当に楽しかったのと、うん、やっぱ私にとってもすごく刺激的な2日間、うん、でも今 の、ね、あの高校野球、あと女子野球に接することができて、はい、もう本当に充実した貴重な経験をさせていただきました。またね、ぜひ機会があれば、
はい、またこれからこちらこそよろしくお願いします、
はい、
そう考えときます。
というわけで今回は、ね、スペシャルゲストに、はい、高木豊さん、はい、そして高木千佐さんの高木さんをお迎えしてお送りしました、はい、本当に今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。どうも
ご苦労さんでござい
ました
。
ありがとうございます。
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス第39回羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、今回は高木豊さん、千佐さん、高木夫妻をお迎えしてお送りしました。いかがだったでしょうか。
もうご夫妻ね、これ何回目でしょうか、う
ん、夫婦で出ていただいたのは2回目ですね。
はい、はい、
まあ、ただ短期間ですからね。
そうなんです。4月初めて松山来られ、あ、初めてというか、はい、私初めてね、うん、お会いしましてね、はい、ただ1年も経ってないんですよ。
だから番組は秋に出てもらって、冬に出てもらって、だからもう次春ですよ。そう、春も出てもらわないから、
まあ、来年4月もまたね、指揮会というのがありますんでね。
あ、
これ山口のホープクラブの総監督ですから、
はい、あ、そうか、
多分来られるんじゃないでしょうかね。
でくださった、
いや本当ね、奥様がね、いろいろこれからね、松山のためにね、うん、松山の野球界、特に女子野球界のためにね、はい、いろんなことをお力になりたいというお話もいただいてますんでね、
はい、
各方面にいろいろPR をどんどんしていきたいなと思ってます。
はい、さて今後のこの番組なんですけども、次回はですね、なんと31日大晦日の放送なんですが、はい、この大晦日の放送は先日行われました松山フェニックスの農会、
そうですね、
はい、こちらでいろんな方にですね、はい、お話伺ってますので、はい、それをガッとお送りしたいと思います。
はい、お願いします。
で、年明け新年1回目それから2回目の放送はですね、はい、なんとスペシャル企画となっております。
はい、はい、これ私も一番緊張したと言いますかね、これは私どもフェニックスにとって特に関わりの深い、
はい、
元松山商業、まあ、北条高校もそうなんですが、はい、監督の澤田勝彦さんをお招きしたいと思います。はい、
しかもなんと高木豊さんも一緒です。
そうです。
はい、すごい対談ですね、よく考えたら。
もうね、私なんかもう出る幕なかったですよ。
いやそうですね、
本当にないですね。
そうですね、
これはもう全く二人の前でね、はい、僕はもう出しゃばってたら大変なことになりますから
っていうね、本当に会議になっておるんですが、まあこれ2週にわたって、
そうですね、もう本来1週でね、関さん終わる予定だったんですが、うん、もうあまりにもね、澤田勝彦監督の熱弁、
そうなんです、
これはちょっとね、1週ではもうとても収まりきらないということで2週いただきまして、
はい、
はい、
なるほどなと思う話とか、はぁというね、
そうですね、
やっぱりお話が出てくるんじゃないかなと思いますんで、
高木豊さんがね、本当真剣に聞いてね、
うん、
もう全然喋らなかったじゃないですか、
聞き役になってましたもんね。
聞き役になってね、うなずきトリオ、まあ、私とうなずきコンビみたいな形でうなずくばっかりやったんですけどね。
まあ、はい、それだけね、濃い内容となっておりますので、よかったです。
まあ、皆さん本当に楽しみにしてください。
はい、さてこの番組、過去の放送松山フェニックスのホームページ上で聞くことができます。ぜひ聞いてみてください。それでは皆さん、また来週です。
千原博士でした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関千里でした。この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。 エニックス赤く燃える。